心メンテナンス。
はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス、本日もアシスタント三上めぐみとコーヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日のテーマ、軽やかに次のステージへ進むための手放し。軽やかにね、進めたらいいな。なんかちょっと、やっぱ次のステージに進むには、なんか大変なのかなって思うイメージもありますけど。どうでしょうか。
なるほどですね。まあまあ、これもそのね、なんか、ここ数回、こう、お話ししてきた、テーマと結構関連してる話なのかなと思うんですけど。はい。その、まあ、ね、言ってみたら、その僕たちはこうね、生まれてから、こう、今までの人生を振り返ってみると、多分、その、なんか何度も、こう、ステップアップみたいなことをしてきての今だと思うんですよ。それは、ね、なんかそれこそ、小学校上がる前の園児さんだった時代から、小学生になるっていうのでも大きなステップだったりするわけじゃないですか。
そうですね。
で、進学したり、就職したりとかね、なんか転職したりとかっていうのも、どんどんその次のステージ、次のステージにこう行ってるわけですよ。
うん、
でそれは、その、それまでの、なんか、その、こう自分の知識であったりとか、持ってるそのスキルやリソースみたいなものが、その、こう、なんだろうな、新しいそういう、こう、知識やリソースを手に入れることで、その、例えば同じことをやっててもステップアップしてる場合もあるし、なんかそれによってまたその新たなできることが増えることで、なんか次のステージにこうね、上がるチャンスが巡ってくるみたいなことが起きたりするわけですけど、
うん、
そのなんかこういろんなそういうこうね、ステップが上がってくると、その時にだからそれまではそのこれが必要だとか、この思ってたことが、次のステップではもうなんかあんまりいらなくなって、逆になんかこうね、重荷になってしまったりとかってことも出てくるわけですよね。
うん。
で、まあ分かりやすいところだと、なんかその付き合う人とか、
うん、
ね、なんかその、やっぱ学生時代にどういうこう、友達が周りにいたかっていうのと、社会人になってからどういう人との付き合いが増えていくかみたいなのって、まあ、必ずしもなんか同じではないですよね。
同じでないですね。うん。
うん、で、そのね、なんかだからそうすると、やっぱり例えばその学生時代は、その、たまたま、同じ、年代のなんか同じ学年だったからとか、同じクラスだったから、一緒にいましたとかね、同じなんか学生寮の近くの部屋だったから、なんか一緒にいましたみたいなところから、その今度なんかこう仕事が始まると、そのなんかこうね、要は仕事って何かしらの活動をすることで、まあ世の中に対して価値を提供して、それで、その感謝のエネルギーを、まあお金として受け取るみたいな、こうサイクルになってくるわけじゃないですか。そうすると、やっぱりその、こう業界が違ってたりすると、そのなんかこう、なんていうのかな、考え方とか価値観が変わってくるってこともあるし、あと分かりやすいところだと、なんか例えばその、普通に土日が休みのお仕事とサービス業みたいに、そのみんなが休んでる時に、その忙しくなるね、業種とかいろいろあるから、なんかその学生時代の仲間と同じ感じで、その、ね、一緒にいるってなかなかできなくなるわけじゃないですか。
うん。
でね、なんかまあ、それがなんか毎日会ってた仲間たちが、なんか月1しか会わなくなりとか、2、3ヶ月に1回、まあ、しか会わなくなりってこともあるかもしれないし、僕なんかはもう本当に結構、引っ越しを何度も繰り返して、ね、それこそ海外行っちゃったりとか、そういうのもあるから、昔の友達となんかこう、ほとんどあんまり交流がないみたいな感じにもなってるんで、すごいその、人脈の断捨離みたいなことを何度もやってきてるんですよね。
うん。
はい。でもそれって、なんかその、まあ、なんだろうな、ちょっとこう、ね、寂しいところもあるけど、でも、今の僕の仕事って結構特殊な仕事だから、 ちょっとこういう見えないものに対して全く価値を感じてませんみたいなね、人たちとだと、なんかなかなか話が合わないみたいなところ
うん、そうです
も
ね。
あっちゃうわけですよね。だからそうなると、まあね、別にそういう人たちとのなんか時間をそんなにこう、なんだろう、取ることに、なんかこう何か僕にとっての何かメリットあるだろうかって考えると、あんまりなかったりとかする、わけですよね。だから、そうするとそこにあんまりそのね、なんか時間を使っちゃうっていうのは、その時間使ってもっとなんかこうね、僕にしかできない、そのなんかこう、新たな価値をこう創出するっていうことの時間がそれでこう圧迫されてしまうっていうのは、あまりなんかよろしくないかなと思うんで、だからそう考えると、そのなんかこうね、自分にとってこれってなんかその必要なんだろうかとか、ね、こう役に立つものなんだろうかみたいなところっていうのは、結構その、なんていうのかな、精査していく価値はあるんじゃないかなと思うんですよね。そこで、やっぱりだから、どのぐらいの時間をそこに使うものなのかとかね、どのぐらいのお金をそこに使うものなのかとか、あとはどのぐらいその、なんか手間ですよね。それは例えばその頭を使って考えるっていうのも、まあ手間じゃないですか。だからそういうようなことを、ちょっとその、なんていうのかな、プライオリティを考えてこう行くと、これはもう手放しちゃってもいいんじゃないかなみたいなことってなんか見つかると思うんですよね。で、なんか例えば僕はファッションあまり気にしない人なんですよ。
お洋
だ
服
から
ね。
だいたいいつも同じ格好してるんですよね。ね、だから、それってなぜいつも同じ格好しているかっていうと、その、なんか、この選ぶのに時間とその労力をかけたくないんですよ。それって結局自分のリソースを使っちゃうわけじゃないですか。で、だからね、それこそ、まあ、僕はなんか、結構そういう IT ガジェットがもともとすごい好きだったから、Apple 製品が大好きで、もうすごい昔から Apple 製品使ってるんですけど、まあもう亡くなっちゃってたけど、その Apple の創業者のスティーブ・ジョブズさんって、あの人なんかもういつも同じ格好してたじゃないですか。
してましたね。
ジーンズに黒
元
のタ
気
ー
です
パ
ね。
ルでね。あれって結局、もうあれですよね。服を選ぶっていうのに、結局、そのね、時間や労力をかけたくないから、だからもうなんか自分はいつもこの格好で行くって決めましたみたいなことをインタビューで言ってたんですよ。で、まあそれを読んで、それでね、なんか、だからそれまで僕はちょっといつも同じ格好してることに、ちょっと引け目を感じながら、でもめんどくさいしなって、まあなんか、もともとそんなにおしゃれでもないし、まあいっか、みたいな感じでやってたんですけど、その、なんかスティーブ・ジョブズのインタビューを読んで、あ、これでいいんだっていう感じになって、自信を持って同じ格好をするようになったわけですよ。
確かに。それはね、考える時間をね、そこ、まあ、手放すというかね。なるほど
そう
ね。
ですね。だから、まあ別にそのね、なんか、その昔の友達とまたこう会って話をするっていうところに、すごくその価値を、こうね、その方が感じてるんだったら、それはそれで大事にしたらいいと思うんですけど、まあだから、あれですよね、時間、お金、労力っていう、ところで、その、なんか、こう、それを、こう、そこに投入するだけの、なんかこう自分にとってのリターンがあるかどうかっていうことですよね。それは別にその、なんかリターンっていうのは、その、これでお金が儲かるとかっていう話だけじゃなくて、要はそのことで自分がすごくその、楽しい時間が過ごせるとか、心が豊かになるっていうことだったら、それは価値があるってことなんで、僕はね、なんか、それこそ、まあアニメを見たりとか、そのね、あと、まあ結構その音楽を聴くのが好きなんで、特にまあなんかアニソンとかをよくだから聴いてるわけですけど、そこに時間を結構使ってるわけですよ。でもそれはその時間で僕は、まあ言ってみたらこの僕にとっての栄養補給になってるわけですよ。
リフレッシュしたりね、栄養系。
なのでそこはそういう観点でそのこう今、 こう、抱えてるものを全部こう、見ていくと、なんかね、あの人とのなんか関係性は、なんか、そんなに自分がその楽しい気分っていうよりは、なんかその、こうね、この時間使わないと申し訳ないみたいな気持ちになってるから、それでこの時間使ってるなとかってなったら、ちょっともっと減らしてもいいんじゃないかなみたいな感じになるかもしれないし、なんかその、ね、例えばこれって、その、本当に自分が好きでやってるんじゃなくて、なんかこう、人からどう見られるかのためにやってるなとか、そういうことだったら、なんかちょっと、ね、一回ちょっと、試しにやめてみようみたいなことでもいいかもしれないし、そういう意味では、例えば僕は、もうね、なんかしばらく前からお酒を飲むのやめちゃったんですけど、お酒、で、その僕は飲み会とかはもともとまあなんか好きだったんで、自分はお酒飲むの好きな人だと思ってたんですけど、でもまあ、トライクってね、三輪のバイク乗るの僕趣味なんで、でね、お酒飲むと運転ができないから、だからね、なんかこう飲み会の帰りに、なんかちょっとお酒飲んで少し酔っ払った状態で、混んでる電車に乗って家帰るっていうのがなんか嫌だなって思ったんで、お酒飲まなければトライクで来てトライクで帰れるから、そのね、飲み会に参加して、で、トライクの運転もできて、これいいよなって。じゃあ、飲み会に来て、お酒を飲まないで参加するっていうのは、僕はそれでもちゃんと楽しめるのだろうかっていう検証をしたわけですよ。そしたら、なんか結構楽しくその時間過ごせたんで、お酒があるかないかってことよりも、その飲み会の場で、なんかいろんな人と話をするのが楽しくって言ってたんだなって。だったら、まあ別にそうするとお酒なくてもいいのかなって。で、結局例えば、お酒飲み放題のとことか行ったら、お酒飲む人の方が、なんかこう、ね、行ってみたら、金銭的にちょっと得した気分になるじゃないですか。
はい、そうですよね、お金ね、お酒飲んでる
ま
人。
あね。だから、それもあって、お酒飲んでたんだなっていう思ったんですよ。だから、これってちょっとただの、ケチくさい、話じゃないですか。だから、いや、まあ別にそうだったら、僕、ソフトドリンク飲んで、で、僕の分の割り勘のお金が、お酒飲む人になんか回っても、別にいいじゃないかと。ね、その分楽しい時間が過ごせて、それでしかもなんか終わった後、夜風にこう当たりながらトライクで家に帰れるんなら、それでいいじゃないかって思うようになったんで、それこそそのお酒を飲むっていうのを断捨離したんですよね。そう
確か
した
に
ら、ね、結構、なんか、その後、体調とかも、その以前よりもなんか良くなってる感じがするんで、そういう意味ではね、なんか、これ手放してよかったわっていうのがね、ありましたよね。だから、
なんか、ね、いる前お話聞いて、私もちょっともっと手放せるなって思いながら聞いてました。
そうそう。だからね、なんか、僕、お酒飲んでた時は、なんか、お酒をやめるっていうのは、これはちょっとありえないよな、ぐらいに思ってたんですけど、実際やめてみたら大したことなかったんで、だからね、そう考えると、いろいろと、これは手放してもいいんじゃないかっていうのは、いろいろ見つかるんじゃないかなと思います
そうですね。多分今のお話聞いて確かにと思う方も多いかもしれないですね。
ね。なんか、これも小さく早く始めるのと同じように、小さく早くやめてみるっていうのもありですよね。
そう
なん
で
か、
すね。
ちょっとなんか手放してみて、で、やっぱりこれあった方がいいわってなったら別に戻したらいいし、なんかちょっと手放して、別に大したことないなと思ったら、別にもう手放しちゃってもいいっていう話ですよね。
そうですね。なんかいろいろちょっと、まあ、お酒やめてみて、あ、楽しめるじゃんって思うかもしれないし、ね、いろい
そう
ろ
です
ちょっと
ね。
疲れてるから自分はこの友達とじゃなくて今ここの時間集中しようって思ったらたまに会うぐらいでよかったって思うかもしれないしね。
そういうことですよね。
なるほど。今日も学びがいろいろありました。吉村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。